はい、ではこの時間から使徒についてですね。使徒、やっと使徒ですね。使徒が一番時間を取ってます。というのも、使徒っていうのが語彙者とは何かを表すのに一番いいモデルだからですね。つまり、ただ予言するだけ、あるいは伝道するだけ、あるいは牧会するだけ、教えるだけであるならば、わざわざその語彙者というキーワードを用いなくても、まあ今までにもあったものです。予言についてはそんなにたくさんはなかったかもしれないけども、とにかく20世紀までにも普通にあったことです。けれども、使徒という問題に触れるときに語彙者としての本領が発揮されますね。使徒とは何かっていうのを一言で言うと、使徒の意味は使わされたものですね。ヨハネの13章16節にこういう言葉がありますね。誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。この使わされたものという言葉をギリシャ語の聖書で見ると、アポストロスですね。つまり使徒という言葉が用いられています。まあ、ですから、これ聖書翻訳するときに、ここを使徒と訳するのか、使わされたものと訳するのか、かなり迷うとこだと思うんですけども、まあいい訳ですね。使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。でも今何が言いたいかと言いますと、聖書で普通に使わされたものと訳されている部分は、それに当てはまる単語はアポストロス、使徒を表す言葉であるというのを知るならば、まさに使徒の意味は使わされたものであるという、そういうことですね。ですから、最初の使徒は誰かと言いますと、まあいろんな言い方ができますけども、イエス・キリストですね。ヘブル人への手紙の3章1節。
そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。
はい、アメン。イエス・キリストは大祭司であり、信仰の使徒となっていますけども、大使徒ということができますね。つまり、大祭司であり、大使徒であり、そしてヘブルの12章を見るならば、信仰の創始者であり完成者であるという。なぜイエス・キリストが使徒、すなわち使わされたものの代表かといいますと、イエス・キリストの召し自身がこの地上に使わされたものだからです。神はそれまでの間、預言者を通じて民に語っていたんですけども、まあ、ヘブルの1章を見るならば、この終わりの時代においてイエス・キリストを通じて語られたと。ヘブルの1章1節に、神は昔先祖たちに預言師たちを通して多くの部分に分けて、またいろいろな方法で語られました。2節、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。ですから、神が使わした、預言者を使わしたけども、それらによっては完成できなかった技を完成するために御子イエス・キリストを使わしたと。で、もちろん一番大きな技というのは十字架の御業ですね。私たちの罪の贖いとして使わされた。そして神の技をなすために使わしたんですね。じゃあ、イエス・キリストの技とそれまでの預言者の技との一番大きな違い、まあ一番ではないにしても、この使わされたという意味において重要な違いというのは何かと言いますと、旧約の預言者は使わされただけなんですけども、イエス・キリストは自分が今度技を成し遂げた後で使わす立場になったということです。ですから、使徒とは何か、1番目使わされたもの、そして2番目は使わすものです。私が何度も引用している言葉ですけども、ヨハネの20章、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。ですから、ここにその素晴らしいダイナミックな構図っていうのが表されてますね。使わされたイエス・キリストが今度は使わす立場に立つという、これが今日の新約時代における使徒の働きの構図です。旧約時代にはもちろん使徒という言葉はなかったですけども、使わされたものはたくさんいました。しかし、その働きが継承されたわけではないんですね。もちろん神様が単発的に送ることによって使わされたものはたくさんいました。けれども、次に働きが引き継がれたわけではありません。ですから、使徒とは何かを理解するのに、使わされたものが次は使わしていくという、この継承という部分が重要です。 イエス・キリストはまず最初に12人を選びました。これは12使徒ですね。そしてルカの10章にあるようにその後で70人を使わしました。つまり12使徒に続く者たちを起こされたということですね。まあこの箇所においては直接12使徒が70人を訓練したという記述はないんですけども、ただまあ常識的に考えてイエス様が70人全員に接して一つ一つ訓練したとは思えないですよね。やはり何らかの形で12使徒が70人をお世話してどうすべきか何をすべきかということを教え、そして使わしたんだと思います。ですからイエス様がルカの10章17節から21節まで、あ、長いけど、ウンニョンさん、
はい、新教徒役です、
はい。
70人は喜んで帰ってきてこう言った。師匠、お名前も使うと悪霊さえも私たちに、屈服します。イエスは言われた。私はサタンが、稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサスレを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ、権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。その時イエスは聖霊によって、喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や、賢い者に、隠して、幼子のような者に、お示しになりました。そして父よ、これは御心にかなうことでした。
アーメン。はい、この使わされた70人が要するにイエスの御名によって病を癒し悪霊を追い出したということですね。でその時にイエス様の反応は21節聖霊によって喜びにあふれて言われたっていう、この喜びにあふれるっていう部分をギリシャ語の言語では飛び上がって喜んだという表現が使われています。でなんで飛び上がるほど喜んだかというと、イエス様はただ12人を訓練して終わりじゃなくてその次に続く世代を見たからなんですね。イエス様にとって悪霊が追い出されて病人が癒されることはそれは普通のことです。でまあ12弟子がそれを行うことも嬉しいですけども、まあ直接教えたんだからまあできるであろうと。けれども70人が使わされたということはただ12人で終わりじゃなくてもうその後に続く世代があるんですよという良いサイクルが始まってるのを見たからなんですね。ですからこの時にイエス様はもう普通じゃない喜び方をしたということです。ですから使わされ引き継ぎがなされていくということはここにおいて重要なことです。じゃあこの使徒という働きはどのようにして継承されているのかということを見ていきたいと思います。つまり今日使徒はもういないという教えがありますけども、十二弟子以外の他にも使徒がいるのであるならば確かに継承されているということですね。使徒の働きのまず一章を開いてみましょうね。この箇所でちょっといろいろ議論を呼んでるというか人によって解釈が違うことが起こっています。使徒の働き一章の15節からペテロが立ち上がってある勧めをしたんですね。一言で言うと12弟子いたんですけど、しかしユダが脱落してしまったためにイエスと共に生活し、そして復活の証人である者が12番目の人として選ばれなければならないということですね。そして彼らは、まあ、祈りそしてくじ引きによってユストとマッティアのどっちが12番目にふさわしいでしょうかというのを祈った後でくじを引いた時にマッティアが選ばれ、マッティアが12人目の人となりました。皆さんこれについての教えを聞いたことがありますか？つまり12番目の人は誰であるかという、パウロなのかマッティアなのか聞いたことないんですか？人によってねこれ解釈が違う箇所ですね。ある人は12番目の人がパウロであると言っています。その理由は働きを見れば明らかだから。でマッティアっていうのはこの後多分聖書に出てきてないと思うんですね。でもうある人の解釈では、ですからまあ彼らは聖霊が注がる前だったからこういう行動をしたけども、実は12番目の人は パウロだったという考えがあります。まあ確かに説得力がないわけでもないですけども、ただそういう解釈するときにちょっといろんな問題が生じますね。一番目は聖霊が注がれる前だったということ、そして二番目は彼らは人間的な行動をした、で三番目くじ引きで選んでいいものが、四番目その後の活動を見るとパウロの方が絶対ふさわしいじゃないかという、そういう意見がありますけども、でも、まあ、多くのこの使徒についての教えをしている人の意見ですけども、このマッテアは確かに12番目の使徒であったということです。なぜならばもしマッテアが違うとするときに結構問題が生じますね。じゃあ聖書に書いてる言葉を疑い出したらキリがなくなってしまうということですね。この12番目の人がパウロでない根拠というのは、まずパウロ自身がイエスと共に地上を歩んでいない、2番目に彼は十字架を目撃していない、3番目は復活も見ていない。まあここまでだとまああんまり説得力ないかもしれないけど、4番目は、まあ、聖書にさっきも言いましたね、聖書に疑いを持たせてしまうということです。でなぜこのパウロが十二使徒の一人でないことが重要かと言いますと、その前になんでパウロを十二使徒の一人にしたいのかというと、したい教えがあるかというと、パウロが素晴らしいものであるということをしたい、素晴らしいものにしたいからですね。でけれども先ほど言ったように使徒という原則が、使わされたものが使わすという原則においては聖書の中に明らかにそのモデルが必要になります。つまり使徒は12人しかいなくて、12番目がパウロであって、パウロは素晴らしい働きをした、そしてパウロは死んで12使徒の働きは終わったというストーリーにしてしまうのか、あるいは12使徒っていうのを神様が選んだ、まあちょっと脱落した者もいるけども、とにかくマッティアも含めて12使徒が選ばれ、そして彼らが訓練したものが今度新しい使徒のサイクルを始めたという、どっちが使徒という言葉にふさわしいか。使徒という言葉の意味は使わされたものであり使わすものです。もしパウロを十二使徒に入れてしまうならば、今度使わすというサイクルがなくなってしまう。でもパウロが十二使徒でなくて、十二使徒によって訓練を受けた新しい世代の使徒であるならば、パウロが今度は使徒として立て上げられ、そしてパウロが訓練した者たちが使わされていき、今日においても使徒職というものが継承されているという解釈ができます。ですからこの箇所に関しては皆さんいろんな意見聞くと思いますけれども、この授業においてはこのマッテアは十二使徒の一人であり、パウロはそうではないという立場を取ります。つまり使徒職というのがパウロを最後に終わったんではないという、そうではなくてパウロを筆頭に、パウロを初歩として新しい使徒のサイクルが始まったという立場を取るということです。皆さんもその方が良くないですか。パウロが死んでもう使徒が終わったというより、新しいサイクルが始まったという、そしてその使徒が終わってしまったという考えがなぜ起こるかというと、十二使徒以外には使徒がいないという考えを捨てしまうからです。つまりパウロ以外にはもう使徒はいないという、でもそうではないですよね。使徒の働き14章14節からバルナバもまた使徒であるということを見ました。ですから今語った言葉を確かにするために、十二使徒以外にどういう人がいたかっていうのを見ていきたいですね。まずパウロ氏バルナバですね。使徒の働き14章14節根拠は、まず文章からして明らかなものを言いますね。14章14節のパウロバルナバ、そして次にガラテヤ人の手紙1章19節から18節19節と続いてますけども、ここで主の兄弟ヤコブですね。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでしたとあります。ヤコブ以外の他の人には会っていないということは、ヤコブは使徒だったということですね。このヤコブは主の兄弟ヤコブですから、十二使徒のヤコブではありません。じゃあ、使徒が3人いるのはここまではいいですね。じゃあ次に ローマ人への手紙16章7節ローマの16の17
私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。
アメン。人たちの間でよく知られている、新共同訳では人たちの中で目立ってるってなってますね。いや、人たちの中で目立っている、人たちの間でよく知られているっていうのはどういう意味か、彼は人ではないけどなんか人の間で知られているっていう意味なのか、あるいは彼も人だから人たちの中で目立っていると。当然ここに書いてあることは彼は人であり人たちの間でよく知られているという意味です。ですからパウロ、そしてバルナバ、主の兄弟ヤコブ、そしてアンドロニコとユニアスが使徒ですね、ただね、あの聖書の訳っていうのはね、先入観が入るともう明らかにそう書いてあってもそう判断できないことも生じます。それは人間ですから仕方ないですよね。多分言語で見ても判断つかない場合も多いけれども、聖書には先入観が入る場合があります。そのいい例が今から示しましょうね。第2コリントの8章ですね。第2コリントにおいてこの16節からですね、テトス、パウロがテトスについて話をしています。でここで書かれていることはテトスだけではなくて、テトスと一緒に18節にあるように一人の兄弟を送りますと、まあ、別の兄弟について書かれています。でその他にも兄弟たちというのが出てきて、22節ですね、もう一人の兄弟を送りますと、つまりテトスと兄弟ともう一人、3人の人が出てきますね、少なくとも。で、まあ、彼がどういう人かについて23節に書いています。第2コリント8章の23節を読んでください。
テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間で私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。
はい、アメン。ここにおいて諸教会の使者っていう言葉が書いてますね。で新改訳であれば横に米米が書いてあるので、下を見ればその解説が書いてあるはずです。なんて書いてあるかというと、23節米2つ、直訳では使徒ですね。直訳思うんですけど、聖書に使徒って書いてあるならなんで使徒と訳さないんでしょうか。ギリシャ語の原文に、原文っていうか、まあ、あの本当のオリジナルはないんですけど、まあ、あの写本の中に彼らは諸教会の使徒であるって書いてるんですから、聖書はやはり使徒と訳するべきだと思いますね。けどやはりこの聖書を訳した人が、使徒はもうパウロで終わったという解釈をするならば、パウロの他に使徒がいては困るわけですから、使者と訳してしまうのも理解できます。なぜならば最初に話したように、アポストロスという言葉の意味は使徒という表すだけではなくて、使わされたものという意味もありますから、ここを使者と訳したからといって訳が間違ってるわけではありません。けれども彼らは諸教会の使徒ですよって書いてあるならば、やはり素直に訳するべきだと思いますね。まあ、今こういう話をしているのは、聖書の中一言一句に何か疑いを持たせたりするのが意図していません。言いたいことは、使徒職っていうのがパウロで終わったわけではないということです。でこのテトスの兄弟たちが使徒であるならば、当然テトスも使徒です。テトスが使徒であることは、テトスの一章の5節ですね。テトスの一章の5節に、あなた方をクレテに、私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事を整理し、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでしたとあります。ここにおいて2つの仕事が任されました。整理をすること、この整理という言葉は言語では整合するですね、辻褄を合わせて、つまり単に書類を整理して何か秘書的な仕事、雑用しなさいと言ったわけではなくて、整合しなさいという、使徒的秩序を与えなさいということです。 そして長老たちを任命しなさいという。長老を任命するわけですから、それは使徒の役割です。でそしてその後に監督はこういう人でなければいけませんよという話があります。つまりこの長老というのは監督であり、また今日の教会では牧師ですね。牧師はこういう人ではならないという教えをなぜしたかというと、彼は今日という牧師的な働きをする長老を任命する働きが任されていたからです。で次の根拠ですね。まあ最初に話したパウロ、バルナバ、あと何だテトス、ヤコブ以外は 100% ではないかもしれないけど、まあ他にも使徒がいたはずだという たくさんいたはずだという観点に立つならば納得できると思います。第一テサロニケの1章1節、第一テサロニケ1章1節はテサロニケ人へ宛てた手紙ですけども、手紙を書いた人はパウロ、シルワノ、テモテですね。この3人が連名でこの手紙を書いています。でこの手紙の中で第一テサロニケ2章の5節を見ると、5節6節を
あなた方が知っている通り、私たちは、相手に、へつらったり、口実を、設けてかすめ取ったりはしませんでした、そのようなことで兄弟たちをしませんでした。そのことについて神が証ししてくださいます。またあなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。
それで終わりですか。キリストの人たちとしての権威って言葉は、
まあ、7節。
あ、じゃあそこもお願いします。
私たちはキリストの、使徒として権威を主張することができたのです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子の状態に育てるように。
はい、アメン。パウロがここに、パウロっていうかこの手紙を書いた者が使徒としての権威を主張することをしなかったと言ったんではなくて、使徒たちとしてですね、複数形で書いています。つまり手紙を書いた者たちが使徒であると主張しています。まあこのことからもシルワノ、テモテが使徒であったということが推測できると思います。まあ他にもいろいろありますね。まあテモテが使徒であったということは、テモテの手紙の中で監督の職に就きたい人はこういう人でなければならないということで、また任命する時の条件についての指示をしています。つまりテモテは監督を任命する権威が与えられていたということですね。あとですね、アポロ、第一コリントのまず3章ですね、第一コリントの3章の4節6節9節を見ると、ここを見ると第一コリント3章の4節を見るとアポロがどのような人かが分かります。つまりある人は私はパウロにつくといい、別の人はアポロにつくという、つまりパウロと同じぐらい用いられていたと、まあ、少なくともその地域においてはですね、パウロのように広い範囲ではなかったかもしれないけども、その場所においてコリントにおいてはアポロはパウロのように扱われていました。そしてその後で11節に見るならば土台についての話をしましたね。つまり教会の土台となるほどの力強い働きをしたのがアポロであるということです。まあ具体的に言えばアポロが水を注ぎ成長させたのは主なんですけども、とにかくその、まあ、植えたのがパウロですね。パウロが植えてアポロが水を注いだと。ですからどちらも大事な働きなんですけども、少なくともこのコリントにおいてアポロはパウロと同じぐらい尊敬されていたと。ですから土台を据える働きのアポロも使徒であったことが推測できます。このことを理解するのに知るべきことは、以前も話しましたけども、それぞれの範囲があるということです。使徒と呼ばれたからといって全世界の使徒とは限らないということです。少なくともアポロについては当然パウロと比べたら知名度は低くなるわけですから、パウロはもう当時の宣教地全てにおける使徒であったけども、アポロはまあ変な言い方をすればコリントだけの使徒だったかもしれない。 ですから何もアポロを私がパウロと同じぐらいに扱ってパウロと同じぐらい偉大なる人とは言ってないです。でもとにかくある限定された範囲内の中においては使徒であったという。ですから使徒がたくさんいることに対して混乱する必要はないということですね。私が今話した根拠で何人かはいやそれは聖書そう別の読み方もできると言えばそうかもしれないけども、だけど第一コリント12章27節28節によると各教会にもし使徒が必要であるならば聖書に使徒がいっぱい出てきたって何の問題もないはずです。ですから使徒はいたと、そしてその働きはどんどんどんどん継承されていってるということですね。じゃあまあそれぞれの人がある働きの中で使徒となっていったと。じゃあいつ使徒となったのかということですね。パウロはいつ使徒となったんでしょうか。まあね、いちいち他の人がいつ使徒となったかについては書いてなくてもいいんですけども、でせめてパウロぐらい書いてほしいと。うん、そりゃそうですよね。で実は書いてるんですね。それが使徒の働きの13章です。使徒の働き13章の1節から、はい、3節まで
4から3ですね、はい。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クネネ人ルキオ、国主ヘロデの司教大マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。
アメン、はい。ここにおいてサウロがバルナバサウロが預言者や教師として描かれています。ですから少なくともこの時点では使徒ではなかったようですね。だけど14章を見るならばもう使徒と書いてるわけですから、この箇所から14章の間に彼らを使徒として任命された出来事が起こりました。でそれがまさにこの2節に書いていることですね。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさい。この聖別っていうのは使われているギリシャ語はアホリゾという言葉で、普通に性別するという意味ではないんです。器を清めて性別しましたって。そういう意味ではなくて、普通よりも強い性別の意味ですね。もう切り離して分けてしまって別のものとして分離させていくという意味です。ですから単にじゃあ祝福します、性別します、送り出しますではなかったということですね。この時に彼らは人として任命されました。で実はこのことは今日でもよく起こっていることです。なぜよく起こっているかというと、実際教会に使徒預言者っていうのがいないですよね。少なくとも牧師のように牧師たちに安心を受けて今日からあなたは牧師として任命しますということで任命された、そのような形で使徒たちに囲まれて任命された人っていうのはほとんどいないはずです。たとえみんなが使徒であり使徒的な働きをして明らかに使徒であっても、自分が使徒としての自覚もなければ、使徒としてのタイトルをつけてなければ、そんな安心はできないですよね。けれども確かに使徒というのが生まれています。教師や預言者しかいない中で使徒が生まれているということです。でこの話はピーター・ワーグナー先生が言ってたんですけども、彼が使徒として自覚を持ったのはいつかちょっと私も正確には知らないんですけども、まあ80年代だと思うんですけども、まあ、気がついたらなんか使徒のアメリカの使徒連合の代表だと思うんですけども、もう使徒の代表みたいになってます。で、いつの時点かわからないですけども、彼がもうすでに使徒としての働きをして人たちを導いている中で、ある人が彼に質問したんですよね。ところで先生、あなたはいつ使徒としての任命を受けたんですかって質問したんですよ。で彼はうーんって考えて、あ、そういえばされてないみんなが彼を使徒と認めて使徒をまとめる人のリーダーをしていながら、実は彼は使徒としての安心を受けていなかったという。それでみんな、あ、じゃあ今やりましょうということで使徒たちに囲まれて任命されたという、そういう出来事がありました。ですからまあ ね、御役者なんですから御役者によって暗示を受けて任命されれば一番いいんですけども、今日の教会のシステムの中では必ずしもそれがなるとは限りません。ピーター・ワーグナーですらそうなんであるならば、他の人たちはもっとそうです。ですから人としての任命は人がいなければダメだというわけではない、まあ、この場合は究極のことで神様もそれを良しとされたわけで、普通はそうではないかもしれないけども、とにかくそういうこともあるという、聖書に書かれていますし、実際ピーター・ワーグナーも経験していることがあったということです。まあ、とにかくこの時に彼は、バルナバとパウロは使徒となりました。ここまでで質問ありますか？まあ、この教え全体を通して言いたいのは簡単なことです。使徒という働きは今でもあるという、その働きは継承されていた、そして当時にも使徒はたくさんいたという、そのことを言いたいための聖書的根拠を話したわけで、それだけといえばそれだけなんですけども。
じゃあ、実際の現代の教会の中で、うん、その使徒の働きをしている、明らかにこの人の使徒的な働きをしているなっていう人が、そういうふうに使徒としてこう認められるっていうことになるってことですかね。
うん、
牧師だったら暗衆っていう、なんかその目に見える分かりやすいこう切り替えがあると思うんですけど、うん、今の後ろのそれぞれいる教会の中で、例えば人だったり預言者だったりする人たちっていうのはどういうふうにこう見出されるのかなっていうのが気になる、うん、
だから実際曖昧ですよね。特に人っていうのは、ね、みんなね、あの先生って人だよね、うん、そうだよねみたいな噂話的になる話で、実際本人もやっぱりそうだな、人だろうなみたいな、そういうのはあるでしょうけども、実際に人としての暗示とかうんぬんっていうのはめったにないでしょうね。つまりそういうことです。ただね、使徒とは何かっていう中で、必ずしも大きい教会の牧師が使徒とは限らないですね。限らないって言い方は変ですよね。そうあるべきなんですけども、本人がそのように振る舞わない場合があります。例えばどんな大きな教会であっても、牧師が一人で何でもして治めて自分がその管理していくとしたら、使わされたものではあるけども使わすものではないわけですから、そうなると人ではないとは言わないけど、人なのに人として振る舞っていないという、そういうことが起こってきます。また別のことは、人であるならば人を認めるべきですね。聖書の箇所に、預言者を預言者として認めるならば預言者としての報いを受けるという言葉があります。でそれは御役者全体に当てはまると思うんですけども、つまり教師を教師として認めるならば、その人も教師としての報いを受ける。人を人として認めることができるならば、その人も人としての報いを受ける。つまり人であることの条件の一つは、まあ、この条件というのは条件から外れちゃ絶対ダメという意味ではないけども、本来あるべき姿というのは、人であるならば他の人をも人として認めるということなんです。人的働きしている人を人として認めれないならば、その人は人としての報いを受けれない。となるとちょっとハードルが高くなってしまって、今日人はいないと思ってしまうならば、あるいは自分自身が人であり明らかに人的働きをしていながらも、いや私人なんかじゃないんです、私は単なるしもべですって言ってるとしたら、その人は人を人として認めてないわけですから、人としての報いを受けれなくなってしまう。だから人であるっていうのは、具体的に安心によってではなく、本人の自覚や周りが認めることによってなされていくものですけども、現状としては。でもそうなってくると、自分自身を認めらないために相手も認めない、それによって人でありながら人でない人も生まれてくるということです。ちょっと複雑でしょうか。
具体的に例えば
一言で言うと、まさにリーダーです。
ああ、
つまり牧師は人であるべきなんです。なぜかというと、聖書の時代と今日何が違うかというと、今日の教会というのは独立してるんです。当時は長老や監督っていう人たちが群れを預かっていたけども、使徒的覆いの中にあることによって自分たちは任命されて、その任されてるだけだっていう意識をちゃんと持ってました。まあ、も もちろん今日でもそうあるべきなんですね。教会は牧師が任されただけであって自分の所有物じゃないという意識持つべきなんですけども、ただ教会が各々が独立してしまっているために結構もう他の教会から口出しできない、なんか同じ教団であってもこういうあのグループであってもその教会のやり方になんか口出ししにくいみたいな雰囲気ってありますよね。まあそれがいい悪い良くはないけども、ただ現状としてもしそういうシステムでやっていくんであるならば牧師は使徒でならなければならない、ね、ただ覆いのない使徒っていうわけですから危険はありますよね。ですからあの使徒の働きって何ですかって一言で言うと、あのリーダーとなること、今日教会の牧師がやってること、それが使徒の働きですということになってしまいますね。まあ、あの来週以降またこの使徒はどういう機能があるかということを見ていきますけども、まあ、一言で言うとリーダーですね。リーダーってなんか使徒という大きな言葉を使っておきながらなんか普通の話になってしまうけど、いやでもそうですよ、普通です。だから今日において牧師が使徒であるべきですね。例えば同じことを判断するにも牧会的判断と使徒的判断っていうのはやっぱり違うんですよ。牧師の場合は憐れみが強すぎて正しい判断ができない場合がある。ミリアムが主に逆らった時にモーセが取りなしをして、ちょっと逆らったぐらいで雷病になるなんてひどいじゃないですかっていう、だけど神様の判断はいやそうじゃないって、彼女には一定の期間取り扱いが必要なんだっていう。だからモーセはその時牧師的な判断ですよね。憐れみによってちょっと勘弁してくださいっていう。だけど神様の判断は使徒的判断、今ミリアムには懲らしめの時が必要なんですよっていう。だから牧師が使徒となっていくためにやはり決断していくということ部分が必要ですよね。ただまあ教会のシステムによってはそこまで牧師に権限が与えられていないと、まあ、牧師がそうしたくてもできないことはあるけども、でも少なくとも訓戒与えることはできると思うんですけどね。例えばその人をね辞めさせたりとかさ、そういうことはできなくても訓戒与えることはできるはずですね。あと牧師が使徒的になっていくためには引き継ぎをしていくという、使わしていくということですね。それも使徒的な牧師であるべきなのにできていないことが多いですね。次の世代を立て上げていく、任していく、委ねていく、立て上げていくという。パウロは使徒ですし、もちろん生涯使徒でしたけども、第一ペテロの、5章では彼は自分自身のことを長老の一人と表現しています。第一ペテロの5章の1節、そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めしますと。つまり働きの晩年において彼は長老としてのアドバイスをしたということです。もう働きを次に委ねて、もう私はあなた方を人として何か人的権威を持って語ることはしないけども、同じ立場にある者としてあなた方にこの勧めをしますということですよね。つまり引き際を知っていたといいますかね。ですから引き際を知るっていうのも人にとって必要なことですね。ですから私たちがその次の継承を考えていくのは、多分もう私たちの年齢ってやっぱり働き盛りっていうか油乗ってきてる時ですけども、やっぱりもうその時から次を立て上げていくことっていうのを考えていく必要があるということですね。もしそれができるならば皆さんは使徒ですということで終わります。